DJ Takemoto Cole.
はい、どうも竹本ラジオです。今日もこの方と一緒に進めていきます。
はい、どうもこんにちは、近畿大の安本です。お願いします。
お願いいたします。
さあ、安本先生のコンプレックスシリーズ、
はい、
ライブ編第2回はライブ編ということでございますけれども、は
い、さあ再結成以降ですね。
そうですね、はい、まあ2011年の復活のニュースはやっぱり衝撃的でしたね。
そうですね、その前から、まあ、あの布袋さん、菊川さんでちょっとずつ交流があったって話は、なんとなくは聞こえていたんですけど、
はいはい、
まさかちょっと復活するっていうかね、
ねえ、
まあ、ちょっとびっくりしました。っていうか、
はい、
あのタイミングで、日村さんもライブをしてて、で防御するみたいな線とかみたいなあったので、まあ、その辺ちょっとどうなるかみたいなところもね、布袋さんあったと思うんですけど、
はい、
まあ、結局、ね、日村さんは自分だけでっていうことになったんで、まあ、コンプレックスで一本でというふうに、まあ、決まったんだと思いますけど、
今回は僕は、まあ、あの映像作品でしか見てないんですけども、
はいはい、
いや当時、ね、現場ではどうだったんですか。
まず、まず出てくるまで長い、まずオープニングの、だからワルキューレの機構というかワーグナーの、ね、曲が流れるんですけど、はい、だからそれファーストのツアーの時がそのオープニングだったんですよ。で、まあ、アレンジはもちろん今回違いましたけど、今回というか2011違いましたけど、はい、で、ファーストの時はその後プリティードールが始まるんですよ、
はいはい、
だからジョーどうなるんやろと思ったら Be My Baby で来たんで、
はい、
あの両脇から
布袋さんが踊りすぎてるっていう
ね。え、菊川さんももうすごい顔してい
や
戦うんやっていうような顔。
そうでしたね、
すごかったですね。
で真ん中でこうしばらく踊り合うみたいなあの感じね。
で布袋さんから握手手出して菊川さんがっていう
感じ。うん、いろいろこう
あれ2日間ともにあの演出なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、2日間ともにあの握手だったんで、
うんうんうん、
まあでも2日間とも盛り上がりましたけど
いやついっすね。
だからあれビーマビューだけで全部で8分ぐらい行くんですよ多分。
あ、そうですそう、まあ確かにね、だからあのドームの端からね、こう真ん中に来るまでってむちゃくちゃ時間かけてましたもんね。
かけて、
まあ、盛り上がりますわね。
まあまあそうですよ。で、まあ、ビームアビーム終わりました、まあ、それでももうめちゃくちゃ盛り上がるわけですけど、うんうん、でその後にプリティードールっていう風に流れて、
はいはい、
あれってなるわけですね。で僕らとしてはその1990-1108 のセットリスト、
うんうん、はい、
がそのスタートだったんで、
うんうんうん、
まさかというふうに思うと、あ、一緒だったというふうに、まあ、後々ね分かるんですけど、
再現ということ、セルフオマージュという感じなんですかね。
菊川さんがそれでも考えたらしいですけどね。
あ、まあ、あの時の
そう、
もう一度という、
まあ、やっぱりその時1990の時、まあ、ある意味ちょっと2人ともなんかね、いろいろと思いにすれ違ってる中でのライブだったから、うん、まあ、まあ、ご本人たちがその演奏に満足されてたかどうかって、ね、全然わかんないですけど、
はい、
まあ、今回やっぱ思いがあって、
うんうん、
でやっぱり、ね、あの時で21年ぶりとかですよね、はい、でやっぱお客さんも、ね、待ちに待ったっていうところだから、
うん、
まあ、やっぱり菊川さんもやっぱりその21年前と同じセットリストでいいんじゃないかっていうふうに、ね、うん、思われたんだと思いますけどね。
でもそこからのこう、ね、展開は、うん、そう、お客さんの反応的にはどう
なんですか。いや、まずね、僕一番びっくりしたのが、 布袋さんと吉川さんめっちゃ絡んでるやんと思って。吉川さんってやっぱり、あ、まあ、布袋さんももちろんですけど、あのコンプレックス休止以降もコンプレックスの曲をやるわけですよ、
うんうんうん、
とするとやっぱり布袋さんのギターをがあってで、うんうん、吉川さんもギター弾かれるので、そこの部分っていうのは、まあ、熟成されていくじゃないですか、
うんうん、
もちろん布袋さんは自分の曲だからなるけど、うん、で熟成された2人が改めてそのギターを弾いて、まあ、もちろんね、うん、コンプレックス の, その現役というか89年90年の時も2人で弾いてた時もあったけど、
うんうん、
あそこまでなんかその絡んでみたいなのはなかったように思うので、
うん、
まあ、なんかそれは良かったですよね、なんかそういう意味で言ったら、
ね、やっとこう、まあ、離れていた2人がまた、
うん、なんか2人ともちゃんと、ね、まあ、ちゃん言い方は難しいですけどミュージシャン、
うん、
だなというか、特に吉川さんはいい年の取り方されてるなってすごいその時思いましたね。僕はずっと布袋さん見てるじゃないですか、
はい、
だけど吉川さんってそ、まあ、言うてそんなに、うんうん、あの1回2回ぐらいはライブ僕行ってたと思いますけど、でもそんなにはしょっちゅう見てるわけじゃないから、
うんうん、
改めてそこで2人で並んでね、で2人で演奏してる姿見るとやっぱ吉川浩司かっこいいなって思いましたね。で、あのファンからすると、まあ、ビーバンビーバンもちろん好きですけど、一番僕ら好きなのはグッドサベージっていう曲があって、
はいはいはい、
これホテルさんもキカさんもソロでもされるんですけど、
はい、
まあ、これがまたその間奏でギターバトルになるんですよ。
お
ー、だから2人がちゃんとギター持って、
はい、
だからその特にその曲調も布袋さんにしては珍しい、すごい速い曲で、
うんうんうん、
まあ、ハードロックとは言わないかも、でもそれぐらいですよ、なかなかないような感じの曲なん で,、
うん、
でそれを2人でねやられた時ってめちゃくちゃ盛り上がりますね。
いや、まあ、そういう、まあ、言った化学反応っていうのは、
うんうんうん、
まあ、ソロではなかなかちょっと見れない、
うん、やっぱりコンプレックスの曲はあの2人でやったらやっぱりいいなっていうか、うん、お互いねそれぞれやってるけど、僕やっぱり Be My Baby 布袋さんで見るけどやっぱりコンプレックスの方が全然いいし、
うん、
でソロになっちゃったらやっぱりちょっとソロの曲に変えるじゃないですか、やっぱ
アレンジ
変えるし、やっぱそうなるとやっぱりねコンプレックスとしてやってる原曲的な感じの元のやっぱりコンプレックスの方がいいしね、
うん、
そうなんですよ。
でそれがまあ2011年、
うん、2days
ね、 2days、うん、これセットは同じだったんですか、セットリストは。
あ、2日間とも一緒です、
同じで、
だから1990と全く同じセットリスト、
すごいですね、うん、その
そうそう
再現をしようと、
うん、
そうなってくるとですよ今回、
うん、
2024、
うん、
どうだったんだと
ねえ、
これですよ、
これだからまずセットリストそもそもどうすんねんっていう部分ですよね。
まあだから基本曲数としてはもうアルバム2枚分、
そう二十何曲しかないから ね, ねそもそも
これはもう 新しく作ったらまたこれ、
そ, う
それはそれ話題ですけど、
あれ発表されたのが多分3月かなんかやったと思うんですよ、
うんうん、
だからまあ2ヶ月ぐらいあるじゃないですか、うんうん、で布袋さんなんか曲作るの早いし、
うんうん、あるいは歩くのか、
そうその場でみたいなとかね、さすがにソロの曲をまたやるっていうのはちょっとないかなっていう気はちょっとしたんで、
はい、
まあなんかやっぱりちょっと新曲、
はい、
もしかしたらやってくれるんじゃないかっていう期待はちょっとあったん で,、
うん、
でそれ上で、ね、セットリストどうなるかっていうところはあったんですけど、いやーうん
言わない
予想反してというか、まあ、はい、逆にそうやった、まあ、そういえばそうかっていうのもあったんですけど、はい、まずワルキューレから来るわけですよ。
あ、そこはもう
そうで、あの時の2011の時もモノクロの映像に全部変えてて、
うんうん、
だから89、90年の映像を全部モノクロにしてて、
はい、
でそれがあのドームに流れるわけですよ、うんうんうん、で2011年があっての2020 2014年だったんで、はい、今回はそこに2011年の映像も入れたモノクロの映像、
はいはい、
バリキュレで、バリキュレの機構のアレンジはまた変わってます。確かにそこは変わって、もうそうなってきたらもう次もビーマービービーしかないじゃないですか。
そうですね、もう待ってますよね。
そう、もうこれはもう磯だってなった、うんうん、でもう演出も両サイドから出てくるっていうところ。ただちょっと今回はそんな長く遠いとこから来るってことはなく、
あ、
ね、舞台の上手下手から2人がになったんですけど、
はい、
ただ今回あれなんですよ、その2011の時はやっぱり停電とかあったじゃないですか東京、
はい、
だから東京ドームそもそもそこであのライブが、ね、うまくできるかみたいな問題があったから、
うんうん、
電気もあんまり使わなくて、はい、本当に、まあ、演出も、ね、そんなにシンプルな形だってたけど、今回はやっぱりそのしっかりと演出してたというか映像をやってて、ちょうど布袋さんがその前に井上尚弥さん、
はいはい、
布袋さんが井上さんの試合に参加されるんですけど、ちょっと井上さんの時も演出がちょっとなんかバックに映像が流れて演出作ってたんですけど、多分その人たちが、いや知らないですよ、全く知らないけど、
うん
うん、演出的にすごく似てたんで、だから多分そうじゃないかなと思うんですけど、でも後ろにちゃんとそういう演出映像が流れて、うんうん、でもう布袋さんのマーク、ギタリズムのマークと吉川さんのマークが横から来るわけですよ、
は
い、うわーって来て融合してみたいな、
はい、
でそこでも曲が始まるみたいな。
ですね、
あれはね、
なりますね、
盛り上がりますね、
ねえ、いや、じゃあそのまあ Be My Baby まではじゃあこう、まあ、ちょっとブラッシュアップされたことはあるけれども、まあ言ったらなぞってるという、
そうそうそう、
とこですよね。
だけどもうこれはもうあの時と一緒だってなるから、
うんうん、
まあ、次はプリティドールから始まりのでいくわけですけど。でやっぱりそこでやっぱさらに思ったのが、さっきギターバトルの話しましたけど、
はい、
ギターバトルの方が多い。
あ、そうなんですか、うん、
まあ、前の時もさっきのそのグッドサベージもそうです、他の曲でもやってたんですけど、
うんうん、
布袋さんがすごい煽って、ちょっと長かったなって、長って僕突っ込んだぐらい
2
人 の, そのギターバトルが長かったですね。
それはでも見応えが、
うん、あれはね、やっぱすごい、やっぱそれこそ氷川浩司という人のミュージシャンとしての、うん、さっきの熟成、うん、さらなる熟成度が上がったことによるもんなんかなっていう気がしてね、
うん、
やっぱそれも布袋さんも、
うん、
多分それの方がいいというか、
うんうんうん、
ね、お客さんもそれも盛り上がるやろうしっていう判断やったと思うんですよね、うん、
あんまりだってその氷川さんが、
うん、
こう、まあ、リードギターを弾くみたいな、
うん、
そういうイメージがそもそもその、
うんうんうん、
こう大衆ユーザー、
うんうんうん、
リスナーにはあんまりないっすもんね、
うんうんうん、
ボーカリストとしてこう、
うんうんうん、
ね、フロントに立つっていうイメージはあるでしょうけど、
うんうんうん、
そこをもうちゃんと見せようという
そう
とこですよね。
こう見せた方がいいやろうって、だからそういう意味では進化してるっていうか、
うんうんうん、
もちろんね、曲はもう89年と90年の曲しかないんで、
はい、
35年、
ね、はい、
35年4年の前の曲なんだけど、僕らはやっぱり今のコンプレックスを見てるっていう感じを、しましたね。
でもここまで一緒で、その後も全部一緒なんですか、
う
ん、
でそれどうなるんやと思って、
ね、
でずっとやっぱり一緒なんですよ、
うん、
であれって思ったの時がそのドラゴンクライムっていう曲をするんですよ、
はい、うんうん、
でそれが2011年の時に、ドラゴンクライムって曲やって、その後布袋さんと吉川さん履けるんですよね、
うん、履
けた後バンドメンバーだけがまあ、インストみたいな形で、
うんうん、
ドラゴンクライムの曲を最後バーってやるんですけど、
はい、
それが結構長かったんですよ、うんうんうん、でその後確かロマンティカっていうインストが始まってっていう風に次の入るんですけど、うんうん、そのドラ今回の2024はドラゴンクライムが普通にあっさりとアルバムと同じような形で終わっ ったんですよ。あれと思って、あ、短って思ったんですよ。そしたら次に布袋さん、キカさんが履けてて、布袋さんがハーフムーンっていう、はい、あのインストの曲を、うん、でこれはやってなかったんですよ。
お、
1990のでもやってないし、はい、2010の11の時もやってなかったんで、うんうんうん、あ、これ入れたと思って、
うん、
でそれを生でね、布袋さんだから、これは布袋さんソロの時でもあの何回かやってるので、布袋、
うん、
ファンもおなじみではあるんですけど、コンプレックスとして聴けたのは初めてじゃないかな。
お
あのセカンドのツアーの時はやったらしいですけど、僕ちょっとそれ見てないんで、
うんうん、
だからコンプレックスとしては僕個人は初めて見ましたね、
ようやく、
うん、
少しそれをまあ入れて、
で次確かロマンティカやっていう、うんうん、そインストの曲 でロマンティカに関しては、2011でもやってるんですよ、
うんうん、
であれロマンた、セカンドアルバムがロマンティンロマンティック1990っていう、はい、タイトルなんで、
はい、
ロマンティカのそのインストナンバーの中にあの言葉で1990って言うんですよ。1990っていう風にちょっとあのデジタル化された形の、はい、あの言葉で言うんですけど、それが2011の時に2011っていう言い方をに変えてて、でそれはたまたま布袋さんがあのソロのライブの時に武道館でそのロマンティカ流してたんですよ、
うんうん、
でその後にコンプレックスが来たんで、多分それそのまま使ったと思います
な。
うーん、あーって布袋ファンはそう思ったんで、
はいはいはい、
で今回ですよ、で今回はこれ生演奏でした、ロマンティカ。
お、そうです。
そうだからあの2011の時は、収録されたロマンティカをアレンジした形で流されてましたけど、うん、今回の場合はバンドメンバーの方が生演奏でロマンティック、これめっちゃかっこよかったですね。
ですね。そっか、やっぱちょっとこうね、そうやって変わってきたというか変えてきたっていうのは、
てかね、多分今回布袋さんのバンドの方がほとんど占めたんですよね、
うんうん、
まあ、それも大きかったなっていう気もちょっとしてて、
うん、
だいたい布袋さんが曲作るときって岸俊之さんかと一緒にあのやられるんですけど、ああ岸さんが今回も参加されてたんで、
うんうん、
多分そういうのも大きかったんじゃないかなって思いますけどね。
そのこう、まあ吉川バンド、布袋バンドって、うん、まあ、それぞれあって、
うんうん、
で今回は、まあ、布袋バンド
が、うん、メインですね。そうそうそう、
メインでっていうのは、うん、なんかちょっと前回に聞いてたあのアルバムの1枚目はこう半々でやってたけども、
うん、
2枚目だったら布袋さんのやりたいことがグッと出てきてたっていう、
うんうんうん、
なんかそれにもなんか重ねてちょっと考えてしまうところもちょっとあるんですけど、まあね、そういうのは別にないですか。
2011の時はもう多分布袋さんも参加するっていう形の意識の強かったと思うんですよ。
あ、なるほど。
そもそももう吉川さんはもう自分一人でもやるつもりでいたコンプレックスだったんで。
ああ、そうなんですね。
だからその時点でもうメンバーとかも
う、うん、
あの1990のメンバーで固めてたんで。
うん、なるほど、うん、
だからもう決まっててそこにもう自分入ったみたい な、
お
な、今回は多分 ある程度お互いあの話もした中で、
うん、
バンドメンバーであったりとかのことも決めたんやと思うんですよね。
あ、じゃあそれはでもいいです
ね、うん、というふうに思いましたけどね、うん、で唯一スティーブ・エトーさんが
はい、はい、
ちゃんと参加してて、
エトーさん、
まあ、スティーブさんはちょっと外せない
ね
、うん、コンプレックスといえばもうスティーブさんなんで、
いや、
うん、まあ、そこはだけはもうねやっぱりあれでしたけど
ね、うん、いやすごいな。え、その1日目と2日目はここはもうセット全く変えずなんですか。
セットリスト変わって、その後でさっき言ったロマンティカが始まり、はい、その後の流れもまた一緒なんですよ。
うーん、
今回も、2011と、ああ、じゃあこのまま行くんかと思って、
うん、
どこまで行くんかな、ダブルアンコール目かなに、前の時は 1990の時に、あ、そう、アフターザレインだったんですよね、うんうん、で2011もアフターザレインだったんですけど、ここにクロックワークランナーズが入るという、
お、
まあもうだから初っ端の時はもう、おお、マジかみたいな、もうって盛り上がりましたね。
は
あ、これめちゃくちゃ、うん、そうですね、これはあの布袋さん自分のライブの時もやってないんじゃないかな。
お、
キッカーさんはねソロでも何度かやってらっしゃいますけど、
うんうんうん、
布袋さん作詞作曲自分の曲だけど多分やってないと思うんですよ、ソロでは。
あ、じゃあいいものを、
うん、
見ましたねこれ。
うん、
はあ、
だからあのもしやるんだったらもう一つ Just Another Day っていう、あの1990のカップリングの B 面の曲が、
はいはい、
これもめっちゃ人気あるんですけど、
うんうん
うん、だからあのどっちかはやるかなとは確かにね思った部分はあったんですけど、うんうん、まさかここでクロックワークが来るかなっていうのはちょっとびっくりしましたね。
いやー、実は僕見に見て2日間見て、
うん、
満足度はどうだったんですか。
いやー、やっぱり13年経ってさっき言った進化って言い方しましたけど、まあ、新しい形のも見せてもらったん でこれまた布袋さんが、まあ、ファンを喜ばすためかどうかわからないですけど、
はい、
新曲作らないとねということをこれ2日間言いました
もうやるでしょ、じゃあやっってくれないと。
これだから最後 MC 多分ほぼ一緒やったんで、ってことは多分まあそれこう考えてたんやと思いますし、うん、まあそういう、まあ本当にそう実現するかどうかってね、いろいろとあるからね、
うんうんうん、
分かんないですけど、思いとしてはもうあるし、
うんうん、
あのなんか再結成、本当また再結成のが前向きな感じはちょっと受け取れましたね、
うん、
なんとなくね。
その MC ってそれ以外のところはちょいちょいなんかこうお話はされるんですか。
あ、だから吉川さんは吉川さんで喋って、次布袋さんが喋ってみたいな形で、この場面は吉川さんパート で次の曲の後は布袋さんパートでみたいな形で分かれてましたね。あ、そうだから2011の時はほとんど吉川さん喋ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
あ、そうかそうか。
で、あ、そうそう、思い出した。2011年初っ端1日目がもうほとんどもう、あ、ほとんどじゃない、全部吉川さんでした。で2日目の時にそう振るの忘れてたんでみたいなことになってでちょっとお手さんにもみたいな感じで2日目喋ってて、
うんうんうん、
っていう形でしたね。そうで今回は多分もう前もって決めてたんやと思いますわ。
うん、
で俺はここ喋るからここみたいな感じで、
まあ、じゃあ本当に、まあ、言っても普通のバンドでもね、やっぱ MC パートとかってちゃんと組み込んでますからね。
だから多分同じこと喋ってたってのも最初から決まってたと思うんですよ、布袋さん自身ね。前回の時はあれ多分本当に急に振られたような感じだったんですけどあの今回は本当に前もって言うことを言ってか、あのここで喋ってみたいなのは多分決めてらっしゃったと思いますね。だから、
うん、いいですねそれ。ちょっと本当に
そう、あとね、ちょっとまた話それますけど、はい、僕めっちゃ驚いたのが、
はい、
これ僕初めての経験なんですけど、スマホね、うん、ライトがあのペンライト代わりにして、
はいはいはいはい、
みんなやるわけですよ。僕あれ初めての経験で、
うん、そうですか。
布袋さんのライブではないです。
ああ、そうですか。
ないですね。
なかったか。
今まで一度もないです。
ああ。
それがその今回のコンプレックスで、2011はなかったです間違いなく、
うんうんうんうん、
で今回そのなんかやってるわけですよ上の方で、
はいはいはい、
うわーと思って。
あ、それは自主的にやる。
そう、自主的です。
あ、じゃあ吉川さんの方でやってんのかな。
いや、わかんないですけど、
あんまりだから僕も何度か見たことありますけど、あのアーティストの方がそうやって、
いや、
ちょっと携帯でっていうのは、
ね、その発信 なかったと思いますわ。そもそも吉川さん SNS 自分でやらないんで、布袋さんの方は全然言ってないですし、多分自主的やと思います、
ね、やり始めてみんなが反応していったんですかね。
か昔以前はあの なんかドームでやったウェーブするとかあったじゃないですか。
いやありますね。
2010もまだウェーブやってたと思うんですよ、はい、
うんうんうん、
今回ウェーブなくてむしろそっちをみんながなんかやってた感じでしたね。
面白いな。それは誰かやりだした人が今いるんでしょうね。
うん、そうそうそう、まあまあ、だから多分こう普通のアイドルとかでもだったら禁止されちゃうとかで盗撮とかねいろいろあるから。
まあそうですね、結構だから僕が見たのもアーティストが言わなければ携帯、まあ、もちろん出さないですし、うん、っていう感じだったんで、
うん、いや多分あれは絶対あの誰かがってなってもわーっと広がった感じで、でも2日間ともそうでした。
そうです、うん、明るいでしょう。
いや、びっくりしました。
めっちゃ暗くしても全然もう携帯の光だけでね。
そう
そうそう、うん、あれすごいですよね。
めっちゃあれが初でしたね。
ねえ、しかもね、うん、東京ドーム、満員の東京ドームでそれはもうすごい光景ですね。
うん、それがそのアフターザレインっていうところの最後の曲、うん、まあ、あたりぐらいで結構みんなやってて、うん、やっぱりその、うん、なんかアフターザレインっていう曲ってタイトルがなんか赤いチャイナってなんかついてるんですよ。
はいはいはい、はい、種の方が赤いですよね。
なんか本当はなんか、はい、あの天安門事件っていうか後からこそできた曲だったんですけど、うんうん、やっぱ震災復興みたいなところになんかなんか計らずもあって、でそれがなんかそういうみんなでそういう思いを持って送ってるみたいな感じに、うんうん、なんかちょっと思えてね、うん、まあ良かったですねあれはあれでね。
うん、大満足ですね。
いやーね、だからやっぱりその新曲作るっていう作らないとねっていう発言をまさか布袋さんから言うとはね。
ねえ、
うん、だからいろいろとその解散の時とか、うん、だって布袋さん組まなきゃよかったってはっきり言ったわけですよ。その音楽的にも全くんだみたいなことね、うん、おっしゃってたぐらいだから、それを新曲作らないとねってまあね、ファンを喜ばすためかどうかは分かんないですけど、それでも言うだけでもね、
うん、いやーそうです。でその一人で言ってるわけじゃないですかね、目の前にもう相方もいてという、そうそう、
で東京ドームにいるわけですよ
ね、状況ですから、これはまあ本当にやるんじゃ
ない、やれるなっていうのはね、ちょっと期待は、まあ、お互い吉川さんも58歳、
テ
さんも62歳で、まあ、60歳、
うん、
まあ、あと、ね、何年もできるわけじゃないでしょうから。
そうですね、
まあ、その中でっていうのもあったんだとは思いますけどね。
うん、確かにな。それあのライブレポートとかいろいろ公式のものとかも出てて、うん、僕もちょいちょい見てたんですけど、
うんうん、
あのもうキッカーさんといえばシンバルキック、
あ、シンバルキックね、
これもなんか
新型
新型に挑戦という挑戦というか、
まあ、あれ実際は多分自分のお体のこともあるから、
はいはい、
うん、まあ、側転の方がっていうのはあったんやと思いますけどね、
うんうんうん、
回し蹴りとかもされてたけど
何回か失敗してみたいなのがありましたけど、だってね、ほんとちょっと前になんか吉川さん手術かなんか、
そう、心臓とあと多分目もやってらっしゃると思うんで、
ね、
そうそうそう、
そうですよ。
だから多分あのまあちょっと布袋さんの思いっていうのはあんまり明確じゃないけど、
うんうん、
やっぱり氷室京介さんが、まあ、まあ一応引退、
うんね、
まあ、活動休止って言い方されてるけど、はい、まあ、ちょっと戻ってくるかどうかっても怪しいし、まあ、ましてや一緒にやるっていうのはもうなかなかね難しいじゃないですか、
うんうんうん、
で布袋さんとしては最後は一緒にやりたかったっていうのはやっぱり強く思ってらっしゃった部分もあったんで、
うん、
やっぱ吉川さんはできるしね今はね、うんうんうんうん、でその中でそんな闘病もされてる中でっていうのはあるから、やっぱその思いって結構強くなったんじゃないですかね、やれる時に、
うん、
でファンもこんだけ喜んでるしみたいな。
そうですね、うん、だから今あの僕もこの今年は、まあ、TM ネットワークが40周年 でも僕は大阪の40周年記念のライブとかも見たり、
うん、
もう今年はとにかく TM がいっぱい動いてくれたからいっぱい見てたんですけど、うん、やっぱもう65歳とか、
うん、
もうそういう感じになってるから、もう周年はもう考えずに やれる時にやろう
それ言ってましたよね、次の周年はちょっとみたいな、確か記念参加ちょっと忘れちゃったけど、
もうね、そんなね、70とかになってくるから、うん、そうそう、もう周年待ってたらもう分からんからっていう、うんうん、だからみんなこうそういう、まあ、モードにね、
ただね、これキッカーさんはね、やっぱ声が出てんすよ、やっぱりその若い時の声をずっと聞いてるから、まあ、これはやっぱり年齢とともにって、ね、はいはい、やっぱりねボーカリストあるんだけど、うんうんうん、キッカーさんに関してはなんかやっぱり変わっ、なんかいいんですよね、声出てるしボーカリストとしてのなんだろうな、やっぱり若い時とは違う、さっきの先ほど、熟練度も上がっていってるし、だからミュージシャンとしてのその、うんうんうん、完成度がどんどんどんどん上がっていってるなっていうか、
うーん、
その辺もやっぱ布袋さんがまたやってもいいと思えてる部分もあるんじゃないかなって思いますけどね。
ね、そこをこう支えてくれたらね。
そうそうそう。
そうか。いやでも今回の40周年の鬱はめちゃくちゃ声出てたし、
うん、あ、出てましたか。
めっちゃいい感じで、あ、でも、ああ、ね、大阪公演も2日間あって。うん、僕はね2日目に行ったんかな、なんか多分ですけど出とちりかなんかしてて歌詞が出る後ろに出て、うん、ちょキャロル組曲やってて、はいはいはい、でそこで一回はけてみたいなことがあって、はいはいはい、でこれ打って入る曲やのになっていうので出てこないなと思ったら、まあ、インストで流れてて、うん、ビジョンに歌詞が出てたからこれ多分デトチリしてんちゃうかなっていうのは一個あってでその後 X 見たら、うん、まあ、その後ちょっと歌詞間違いみたいなをしたんですよ、そこ、うん、多分、うん、焦ったのか、ちょっとその流れの中であって、うん、もうファンの皆さんはなんか今日はうつのファンサが見れてよかったみたいなよくやりますからね、意外と。
あ、最後あれ松本さん出てきたんですよね、東京か、
東京のやつはね、うん、2日とも松本さんは出て、うん、1日目はビートギャザーだけ、うん、まあ、ギターやって、うん、で2日目はビートギャザーだとゲットワイルド、もう1回2回目のゲットワイルドやって、うんうん、すごい盛り上がったっていう ね、まあまあ今本当にそういう、ね、ことができるアーティストも少なくなってますからね、
うん、40周年ってね、やっぱそのここまで続けられるってやっぱりなかなか ね難しいし、
いや、そうそう、だから、まあ、我々がその本当に青春時代見てきたアーティストたちがこう、うん、そういうフェーズに入っていってるというかね、
うん、
これは、まあ、我々も見れる限りは見たいなとも思いますしね。
でもローリングストーンズミック・ジャガーと80とかでしょ。
いやいや、もうそうですよ、
なんかまだまだね、アルバムもね、
そうですよ、
出してみたいな感じだから、
出してるからね、あの人はね。
だってチャーリー・ワッツさんで70いくつでしたっけ、亡くなられた、ちょっと忘れちゃったけど。
そうです ね、ちょっと忘れちゃいましたけど、
もうあの後どうなるんかなってちょっと正直思ったけど、普通にやってるし
ねえ、
ねえ、でちゃんとね80歳までやってて、まあ、元気じゃないですか、ミック・ジャガー見ててもね、
ねえ、
どこに
あのパワー、
どこすんやろってね、それこそ就活、
ねえ、
全然想像つかないですよね。
ちょっともう2回にわたって、
はい、
熱くコンプレックスのことをね語っていただきましたけれども、
はい、
この2日間、
うん、
東京ドームでコンプレックスの、はい、まあ、復活のライブをまた見て、
うん、
ベストアクトってなるとありますか。
ベストアクト2日間でも、
これが良かったぞと、
いやもう なんだろうな、そんな難しい、まあ、それはねやっぱビーマベイブはもういいし、うん、やっぱり僕さっきも言ったけどグッドサベージはちょっともう あれ、まあ、曲もやっぱかっこいいんですよ、もともとね、うんうん、そうやっぱあのギターバトルはちょっと あれをぜひ見てもらいたいですね。
そうですか、
うん、だからあの Be My Baby と1990っていうのがシングル曲だから、うんうん、まあね聞いた方多いと思いますけど、ちょっとサビージアルバムの曲なんで知らない方ね多いと思いますけど、あれはちょっとぜひ映像化されたら、今度なんかワオワオでされるみたいになって、
ああねらしいですね、
うん、ぜひちょっと見てもらいたいですね。
そうですね、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、
ということでたっぷりとライブレポートどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでお相手は竹本浩二と
安本正義でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for the listening. 竹本 Radio.